リマン2018年大予測のポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。日経平均株価の16連騰、21年ぶりの高値と記録尽くしだった2017年相場も間もなく終わり、2018年相場が始まります。この先1年のマーケットを予測する上で、中長期的なマーケット分析を参考にしたいところですよね。皆さんはレイモンド・メリマン氏をご存知でしょうか。メリマン氏はアメリカの占星学者、サイクルアナリストで、天体の位相と独自のサイクル理論を組み合わせて、株式、為替、金利、商品などのマーケットや世界情勢などを中長期的な観点で予測する世界的に著名なスペシャリストです。今日は12月25日に発売の音声コンテンツ、メリマン2018年大予測、それから重要変化日を中心に多くのマーケット関係者の注目の的となっている書籍、フォーキャスト2018の聞きどころ、見どころを皆さんにご紹介していこうと思います。それでは早速コメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリスト、林智久さんです。林さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょうどフォーキャスト2018の翻訳を終えてと、
はい、
12月は大変忙しい、
もうポンと疲れました。
12月ということですが、
はい、
さあ林さん、メリマン理論の観点から見て、この2017年のマーケットを振り返ると、どんな1年だったと分析されますか。
やっぱり株高、日米問わず株高にやっぱり終始する2017年だったんじゃないでしょうかね。メリマンさん自身、去年の6月であるとか、そこら辺年後半の分析では弱気だったんですけども、実際ね、相場、メリマンさんのフォローするわけじゃないんですけど、日経平均だいたい6月7月8月とだいたい2万円前後でこう高原相場っていうんですか、落ちるだろうと思って、実際に夏頃一回落ちたんですよね。2万円割り込んだんですよ。
はい、
やっぱり弱気かなと思いきや、そっからズドーンと上がっていったっていうのが、やっぱりちょっとね、10% ぐらい下がるって言ったけど下がんなかったですから、この辺がちょっと予想違いだったっていう感じじゃないでしょうかね。
はい、歴史を塗り替える1年となったわけですが、占星学、アストロロジーの観点からどういったところがポイントだったのかというのも大変気になります。メリマン氏、2018年はどんな予想をされているのか、皆さん気になりますよね。この後メリマン氏の独占インタビューをご紹介しながら、林さんにより深く掘り下げて解説いただきますので、林さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんもどうぞご期待ください。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介しましょう。まずは音声コンテンツ、メリマン2018年大予測、書籍フォーキャスト2018を理解する上でポイントとなる部分をピックアップします。今回の冒頭特集は昨年に続きトラインです。2018年の天体位相を語る上で最も重要なファクターとなるトラインについて、林さんに分かりやすく解説いただきます。続いてメリマン氏独占インタビューです。12月25日に発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2018年大予測に収録されるメリマン氏インタビューのうち、2017年を振り返っているパートのほんの一部を抜粋してご紹介します。番組の最後に2018年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2018年大予測、それから同時発売の書籍フォーキャスト2018、そしてマーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間、メリマン氏による独自の占星学とサイクル理論に触れていただければと思います。
メリマンフォーキャス
特集トライン。それではまず今回は2018年の天体位相を語る上で最も重要な要素の一つであるトラインについて深く掘り下げていきたいと思います。 林さん、
はい、
実は1年前のメリマンスペシャルの冒頭特集も全く同じテーマのトラインだったんですよね、はい、
そうですね。
2年連続で同じテーマを採用するということはかなり長い期間にわたってマーケットに影響があるということなんでしょうか。今一度初めて聞く方のためにこのトラインについて分かりやすく解説いただけますか。
はい、分かりました、
はい、
まずそのトラインっていうのは、まあ、簡単に言うとホロスコープ惑星間の角度が120度の関係にあるということを指します、
はい、
でじゃあその120度トラインって何なのかっていう話をする前に、
はい、
なんでその120度になるとその相場がどうのこうのっていうのがまず不思議でしょ、
はい、
よくいらっしゃるんです。星の動きでその相場が分かるなんていうのを信じられないって方は多くて、でもね相場サイクルとして考えるとすごく分かりやすいんですね、はい、例えば、まあ、太陽の周りを地球は365日で一周するじゃないですか、
はい、
でその今回のトラインっていうのはその土星と天王星で起こったやつなんですけど、
はい、
土星って太陽の周りを30年で一周するんですよ。
長いですね。
長いです。で、はい、天王星に至っては84年で海王星165年。
あ、そんなにかかるんですね。
つまり、はい、そのものすごく公転周期が長い惑星と惑星同士が、
はい、
例えば120度だったり90度だったり、
はい、
ある一定の節目をつけるところのそのサイクルっていうのがあって、
はい、
そのサイクルと相場のサイクルがピタッと合うところがある、
はい、
でこのトラインっていうのはちょっと特殊でして、良好な関係を、まあ、先生学では良好な関係を指すと言われてるんですが、
はい、
まあ、転じてですね相場になると天井とか高値をつけるタイミングになりやすいと言われています、
はいはい、
で実際にそのこれ去年 の特集では土星と天王星のトラインについてお話ししたんですけど、
はい、
1回目がですね2016年の12月25日に起こってるんですが、
はい、
その前後で、まあ、ドル円相場は、12月の15日ぐらいですかね、2016年のね、
はいはい、
であとドル指数、はい、ドル自体の通貨の価値は1月の頭にトップアウトしてる。なのでこういう、 こう高値っていうものに、まあ、連想しやすい天体位相だってことは言えるんじゃないですかね、
はい、良好な関係になるということで高値を目指して上がっていく。
そうですね。
その後はでも下がるということですけどね。
そう、つまり、はい、一番ピークに達するということは、うん、逆に言うと出天井でそこから下がるっていう感じなんですよ、
はい、
で実際にメリマンさんこのこともあって、でまあ、去年日経平均ちょっと後半弱くなるんじゃないのって思ってたんですけども、はい、これが今回 の、 その2年連続トラインになる理由なんですが、
はい、
12月3日からですね、
はい、
海王星と木星がですね、
はい、
120度の関係になると、
はい、
要はその前回の去年のやつとはちょっと違うトラインが来るので
始まるんですね、
はい、これがやっぱり2年で関係してくるんじゃないかなっていうことですね。
はい、ではこの2017年がトライン、
はい、
何回かありました。先生学に見て、まあ、どのような影響をもたらしたかということを検証していただきたいんですが、
はい、
今2016年12月25日はドル指数ということの相関があったという話がありました、
はい、ありましたですね、
その後5月19日にもあったんですが、この時は
これはやっぱりドル円相場この辺近辺でこう、まあ、厳密に言うとちょっと前になるんですけど、うん、まあ、5月の10日前後ぐらいから急に下がって、
はい、
トラインが形成されるぐらいに急加速して円高になったっていうのがありますね、
うん、
であともうちょっと広く考えると、まあ、この辺近辺でダブルトップをつけて、まあ、9月の円高というふうに持ってったっていうふうに解釈することもできるでしょうね、
はい、ユーロ円もこの時期に向けて上がっていたという動きが確認できますよね、
はい、
そして11月11日もありました。土星と天王星のトライン、
はい、これはもう日経平均にまあ集約されるんじゃないですかね。
日経平均は11月9日がピークアウトということになっています。そこに向けて、まあ、9月から2ヶ月ぐらいすごい上昇が続きましたもんね、うん、はい、楽観ということで、天井を目指す動き、まさにこの11月11日、ぴったりだったかなと思います。そして今最後にちょっと出てきた 12月3日のトラインというのは、
これはその土星と天王星とは違うんですね、
はい、
これは木星と海王星がトラインの関係、
うん、
だ木星海王星トラインっていうのはその土星天王星と若干違うのは、
はい、
木星っていうのは、まあ、惑星的な意味で拡大とか広がるっていう意味もあるし、
はい、
木星自体が株価と相性がいいんですよね。
確かに12月4日が現収録時点でのダウの高値ですから、はい、ここに向けて上がったとも言えますよね。
あと海王星はですね、
はい、
まあ、楽観主義ですね。で木星もどっちかというと楽観主義な星なんですよ。
強いわけですねこれ。
なので、はい、これがその、まあ、トラインになるということ、2017年の12月から2018年の5月、それから8月と計3回、120度の関係になるので、
はい、
楽観主義の年になるというふうな解釈ができると、
はい、じゃあこの12月3日の木星海王星のトラインというところから2018年にかけては、
はい、
ちょっと楽観と拡大というのが、引き続きテーマになってくるということですか。
そうですね。
はい、
あとですね、もう一点注目しなきゃいけないのはですね、はい、木星海王星トラインっていうのは、まあ、12月それから、来年の5月の25日それから8月の19日と計3回あるんですが、
はい、
先ほどそのお話しした土星と天王星のトラインございましたでしょ、
はい、
でもうこれはもうぴったり120度の関係ではないんですけど、
はい、
実はその2018年の8月頃にですね、
はい、
限りなく120度に近い状態にまた戻ってくるんですよ。なのでその8月頃はですね、
はい、
土星天王星の120度に近い状態と木星海王星のトラインがダブルで来る。
ダブルトライン。
ダブルトライン。
8月、
はい、しかもそのあたりは、はい、日食とか月食とかが集中する時間帯なので、
はい、
まあ、2018年注目の、まあ、星回り天体位相から見て注目の時間帯っていうのは夏じゃないかなっていうのが正直なところですね、
はい、まあ、楽観と拡大ということで天井を目指して上がってはいくけれども、
そっから先は
その先ですよね、
はい、
天井をつけるということはこのあたり大変気になります。今回はトラインについて学びました。2018年の天体位相を見てトラインがどのような形でマーケットに影響するのかとっても気になりますよね。これについては有料音声コンテンツメリマン2018年大予測に収録されるメリマン氏独占インタビューのノーカット版2018年展望の方で触れられています。それでは次のコーナーでメリマン氏のインタビューのうち2017年を振り返ったパートのほんの一部分だけをご紹介します。
メリマンフォーキャス、
メリマンインタビューパート1、2017年を振り返る。ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、内容について林さんに解説をいただきます。では最初の質問です。メリマンさんから見て2017年は占星学的にどのような時間帯でしたか？
Well, I was surprised there wasn't more volatility in the stock indices for most of 2017.
2017年で何よりも驚いたことは、株式市場が安定した上昇波動を描き続けていた点でしょう。私は2017年の株式相場をやや弱気気味に見ていました。しかし、ドイツのダックスを除き、世界の株価指数は軒並み押しらしい押しもなく、大幅に上昇しました。これに私は驚きました。これは占星学的に、2016年12月から2017年11月に土星と天王星が120度のトラインの関係になったためではないかと見ていました。45年周期で出現するこの天体位相は、これまでアメリカ株価指数の長期相場サイクルの天井と関係していたためです。政治面に関しては、何と言ってもドナルド・トランプがアメリカの新しい大統領に就任して以降の世界情勢の大きな変化に尽きると思います。トランプがアメリカの敵とみなした国々、とりわけ北朝鮮、イラン、そしてベネズエラとの間では戦争の脅威と敵意の応酬がありました。これは彼自身の出生図に関連性があります。 出生図の獅子座に火星をいただく彼はプライドが高く自己中心的でアグレッシブ、いじめさえも厭わない人物であるとホロスコープ上に現れています。その上、アメリカ時間2017年8月21日の日食が彼の火星とアセンダントを直撃。これは2017年で彼自身が取った最もアグレッシブな行動、とりわけ北朝鮮とその最高指導者であるキム・ジョンウンに向けたやり取りに関連しています。
したが
って土星と海王星の天体移送に関連して世界の株式市場並びに経済にとって2017年は良い年であったかもしれませんが、トランプ大統領の出生図の火星に関連して世界はより危険なものとなり紛争が激化した年でもあったと言えます。
メリマン氏にとってもこの安定した株式市場の上昇は驚きだったということだったようですね。
ダックスの話してらっしゃいましたでしょ。
はい、
ダックスが当たり前なんです。これが普通なんですよ。
はい、
これが普通じゃなかったっていう恨み節とまではいかないけども、まあ普通ダックスぐらいの推しがないと、はい、普通投資家の皆さん怖くて買えないですよね。
日米の株は本当にねもう高くて乗れないという方も多かったんじゃないかと思いますね。
大概その上がってるとどっか下がるだろうっていう方がアナリストとしては楽なんですよ。はい、もうまだまだ上がるっていうふうに言うよりはそろそろ下がるぞって言った方がみんな聞いてくれるから、
はい、
だからそういったところでやっぱり推しがなかったっていうのはやっぱり本当に驚きだった。これもやっぱり土星天王星のトライン、天王星はサプライズって意味もあるからあったんじゃないですかね。
はい、
あともう一個ですね、はい、火星の話がよく出てきたでしょ。
はい、
でこの火星っていうのは戦の星でもあるので、はい、やっぱりこの火星っていう部分がその、まあ、トランプさんっていうのとあとまあ北朝鮮という部分と絡み合ってるっていうのがあるんじゃないですかね。
紛争に絡むようなそういう星であるということですね。
はい、
はい、では続いての質問です。2017年1月から11月でメリマンさんの予測と実際に起こった出来事が合致した代表例をいくつかピックアップし解説をいただけますか。
主に火星との関連性が挙げられるでしょう。これはアメリカと北朝鮮との戦争の脅威に関連していました。ただそれ以上に多くの市場との関連性もあったと思います。例えば米国債、その中でも10年債は2017年9月8日に128位をわずかに上回って年間最高値を記録しましたが、これは予測した上値目標値129から134に少し足りない程度の値打ちでした。金相場も12月切りで9月8日に 1362.40 ドルまで上昇して年間最高値を記録しました。これも1375ドルから1525ドルとした目標値には届きませんでしたが、おそらく2018年には達成できるのではないかと思っています。また9月8日はアメリカドル指数が年間最安値をつけた日でもありました。これにこうしてユーロは対ドルで同じ日に年間最高値を記録しています。我々は2017年1月付近でアメリカドルが対円や対ユーロで長期相場サイクルの天井をつけ、そこからトレンド基調が変わるという予測を立てていました。実際これが2017年中に起こったと思われます。加えてニューヨーク原油相場が下半期に上昇しました。これは年内にも17ヶ月サイクルのボトムをつけて60ドルから70ドルに向けて反転上昇するという我々の予測と合致していました。このインタビューを行っている12月上旬の時点で相場は59ドルを試しにかかっており、今後修正はあるでしょうが依然として高値を志向しているように見えます。また FRB 議長の人事についてもイエレン議長がトランプ大統領によって再指名される可能性の低さを昨年のフォーキャスト2017では示唆していましたが、実際2018年2月から議長の椅子に座っているのはイエレンではなくジェローム・パウエル現 FRB 理事でした。
I think it's also important to note that last year's book stated if the objective、
またフォーキャスト2017での以下の記述は重要だったと思います。木星天王星オポジション、 つまり180度、この中間点に在泊する冥王星が表すように、もしその目的がISISまたは他のテロリストグループの排除だとするなら、それはそれで成功する可能性はある。これはフォーキャスト2017の39ページに記述しました。実際年後半の時点でISISは中東から駆逐されつつあります。
2017年もさまざまな予想が的中しましたね。
やっぱりさっき言った火星出てきましたね。
火星ですね、はい、
であとメリマさん意外にですね、意外にっていうか、
はい、
メリマさんはフォーキャストとかあと MMA ですね、月間レポートの中で、はい、米国債に関する分析っていうのが結構定評があるんですけど、
国債金利にもね、つながります。
一番最初にやっぱり持って、はい、冒頭持ってきましたね米国債の話、
はいはい、
あとね原油相場、これはものすごく
当たってる
というか、もともとその一昨年ぐらいにですね、
はい、
原油相場自体がその2016年の2月にボトムを打ったっていう部分が、まあ2017年で確認されたっていうことがやっぱり当たったっていうふうに言いたいところでもあるんじゃないですかね。
はい、そうでしたね。原油はちょっとこんなに上がるとは予想できなかった方も多かったかと思いますもんね、うん、
まあ、サイクル的にはそこを打ってたので、その確認作業にやっぱり月足レベルになると時間がかかるんですね。
はい、それから FRB 議長もパウエル理事に決まったということで、イエレンさんの再任はないというところも予測してらっしゃいましたね、
はい、しましたね。あと、はい、フォーキャストではそのテロに関する記述、はい、これもやっぱり重要だったんじゃないですかね。
はい、では続いての質問です。2017年5月に行った前回のインタビューにおいて、メリマンさんはこう答えていらっしゃいました。アメリカ時間9月27日の木星天王星オポジション180度の最終回は、2017年グレートリセット第2ステージの一部である。日経平均は9月を起点に急上昇しました。木星天王星オポジションと株価急騰の相関関係を解説いただけますか。
That's a very good question.
良い質問だと思います。木星天王星オポジションは我々が知る限り株式相場の反転と最も強力な相関性を持つ天体の組み合わせです。この天体相は2016年12月27日を皮切りに、日本時間の2017年3月3日に第2回、そして指摘のあったアメリカ時間9月27日、日本時間で翌28日の最終回まで計3回、正確な180度の関係になっていました。このうち第1回と第2回は急落前の高値と関係した天体移送でした。しかし最終回付近で出現した9月27日の安値2万飛び213円はトレーディングサイクルのボトムに過ぎず、突如反転した相場はここから6週間後の11月8日に2万3382円を記録するまで上げに上げて、結果的に3000円以上上昇します。これはジオコスミック的に木星と天王星が持つ性格の典型例と言えるでしょう。長期的に上値抵抗線を上抜けた相場は11月の高値で1992年1月以来の高値水準を記録しました。
さあ林さん、これは良い質問ですね、はい、ということでいい着眼点だったんでしょうか。
これやっぱりやっぱりこう木星とか天王星っていうその公転周期の長い惑星同士で節目をつけたところっていうのが天底になりやすいっていう部分を如実に表しているケースであると同時にですね、うん、木星っていうのは株とすごくこう相性がいいんですね、
はい、
それから天王星っていうのはハプニングの星と言われてますから、はい、サプライズですよね。
意外性があるという動きですかね。
そこを踏まえて今度はこの木星が今度は海王星とトラインになるわけですから、はい、それとやっぱり重なるんでしょうね、
はい、大変強い相場を、まあ、暗示していたということなのかもしれませんね、はい、以上メリマン氏の独占インタビューをお聞きいただきました。林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このほか2018年のマーケット、世界情勢の予測展望を含むインタビューの完全版は12月25日月曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマン2018年大予測に収録しています。 番組の最後に購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。それでは最後にお知らせです。2018年の予測、展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から12月25日月曜日に発売。タイトルはメリマン2018年大予測。価格は CD が税送料別で6000円、音声ダウンロードは税別5600円です。そして2018年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で同時発売のフォーキャスト2018。こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測と2018年の重要変化日が1年分掲載されています。価格は税送料別で7500円です。そしてもう一冊。マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊です。価格は税送料別で1600円です。以上3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には漏れなくメリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けいたします。これは毎週月曜発行でメリマン氏による弱気強気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要変化秒を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2018年大予測は税送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2018は税送料別7500円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みをいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て。ファックスの方は東京 03-6205-7809東京03-6205-7809までお送りください。お電話は平日10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京03-3595-4730、東京03-3595-4730番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて30分もあっという間でしたね。特別番組メリマン2018年大予測のポイントいかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2018年もより良い投資成果が挙げられますように。ごきげんよう。